皆様おはようございます。一言お祈りましょう。天のお父様、皆を崇めます。感謝します。今日は、良い天気になりました。暑いぐらいですけれども、こうして守られてあなたの御前に愛する兄弟姉妹たちと共に集うことができて感謝します。主よ、私たちの礼拝をあなたが良しとして受け入れてください。今からあなたの御言葉を語ります。このものを強めて、助けてくださるように、お一人お一人の心主が開いてくださって、あなたご自身が御言葉を通し、また聖霊様を通してお語りくださるようにとお願いをいたします。期待して、主に委ねてイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。牧師になる前に数年ですけれども、ある会社に、勤めた時期がありました。で、5月1日っていうと、メーデーの日なんですけれども、その日はですね、大阪城にもう本当にいろんな会社の人たちが集まって、メーデーの日を過ごしました。労働組合っていうのがあってですね、会社にそれにありまして、私もその一員でありまして、集まるように言われて行ったことがあります。会社の経営者に対して、その働く場所の、改善であったりとか、賃金要求とかをしたものであります。毎年ですね、春闘であったりストライクしたりとかですね、もありましたけれども、そういう時代がありまして、行動成長時代であったんですけれども、毎年少しずつ数千円でしょうか、アップになってたんじゃないかなと、そのように、思います。皆さんもそういうところを通って、来られた方はいるでしょうか。で、その時と昔と今は本当に雇用関係が変わってきたようにと思います。非正規社員の方が増えてきててですね、正規社員と比較されたり、同じ仕事量なのに非正規社員の方はちょっと給料が少ないとかですね、そういうようなことも、聞きますし、大企業とまた中小企業やまた商売があっている人たちのそういう賃金の格差もまた言われているこの時代であります。物価高になってですね、本当にそれがもっと賃金を上げてほしいっていう、そういう要求も本当にまたたくさん大きいと思います。で、今朝こういう話を最初にしましたのは、私たちのこの社会はですね、労働してその報酬として賃金を受けるっていう、そういう社会ですよね。多く働けば多くの収入を得ることができる。働きがないと収入が入らない、賃金をもらうことができない。時間給であったり、日給であったりですね、その月給制であったりとかでまた違うと思うんですけども、本当に、そういう働きに応じて私たちは、その収入と言いましょうか、賃金を、受けてるわけであります。神の国はどうなのでしょうか。働きに応じて報酬っていうものがあるんでしょうか。今日は、そのことを教えているところをですね、開きました。マタイの20章の1節から16節であります。ここはブドウ園の労務者の例えと言われているところです。今私たちは神の国とは何かということで、イエス様が語られた例え話を学んでいます。今日ここを見ていきますが、 今日もですね3つに分けてお話をしたいと思います。一つはこの例え話が語られた理由というかその背景ですね、それをまず見たいと思います。そして2番目にはこの例え話がどういう例え話になっているかということ、中身です、内容ですね。そして最後にここからおっしゃられることをいくつか挙げてみたいなとそのように思います。でまず最初のこの例えが語られた理由というか背景は何があったのでしょうか。それはその前の19章に、見ると分かります。特に後半においてですね2つのことが書かれてあって、それに対してイエス様はこの例え話をお話したんだなっていうことが分かると思うんです。19章のですね16節から22節のところを読みますと、一人の青年がイエス様のところにやってきたとこう書いてあります。この人は青年であり立派な人でありお金持ちだったようですけれども、イエス様のところに来て、先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいのですかと尋ねています。永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいのでしょうか。まあ良いことをすれば、ね、永遠の命を得ることができると思ってたようであります。でこの話とですねその後半はですね、今度ペテロと弟子たちとイエス様のやり取りが書かれてありまして、その話を聞きながらペテロはですね、イエス様、私たちはあなたに全てを捨てて従ってきました、それで私たちは何をいただけるのでしょうかと聞いてますよね。何をいただけるでしょうか。私たちがあなたに全部捨てて従ってきたならば何をいただけるのでしょうかとこう問いかけをしているわけです。まあ、先ほどの青年とペテロとはですねそんなに変わらないですよね。何かをすれば、ね、良い働きをすれば、永遠の命を得ることができる、あるいは、恵み祝福を受けることができるという、そういうなんかこう私たちが持つようなそういう心をですね持っていたようであります。まあ、イエス様いろいろとこう語っているんですね。まあ、その語りの中にはなんかイエス様もなんかすれば祝福があるっていうふうに教えているような箇所もあるんですけれども、でもイエス様はですねこの例えの前と後にこういうことを言ってるんですね。30節、しかし19節、19章に30節で、しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。そして今日の例え話の最後の16節においても同じ言葉が書かれてある。後の者が先になり、先の者が後になります。同じ言葉が2つ書かれています。実はこの言葉が今日の例え話を解く鍵にもなっているところ思うんですね。はい、これがまず最初の背景です。2番目にこの例えをもう少し見ていきたいと思います。21節、イエス様このように始めました。天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。マタイは神の国と言わなくて天の御国と表しました。あのマルコとかルカはですね神の国、同じなんですけども、どうしてマタイは天の国って言ったかというと、まあユダヤ人のためにこのマタイの福音書は書かれたって言ってますけども、主の御名は御名に唱えてはならないっていう、そういうのがユダヤ人の作品社会の中にありましたので、あんまりその神っていう名前を使わなかった、ね、だから天っていう言葉を使って、天の御国はもちろん神の国っていうのと同じなんですけども、は このようなものですとイエス様が葡萄園で、葡萄園に働く人を雇った主人のようなものだとこう言ったわけです。葡萄園で働くものを雇うためにとあります。葡萄園で皆さん働いた経験があるでしょうか。当時は仕事の中にその葡萄園で働くというのが多くあったように思います。でユダヤ人ではですね9月頃が葡萄園葡萄の収穫時でした。でその後に雨季が雨が降るのであります。ですから早く買い入れをしないといけなかったんですね。でまあたくさんそのブドウ園を持ってて収穫も多かったので人手が必要であったんだろうと思うんですね。で今日のところを見ると日雇い労働者であります。ご主人は人が集まっている市場とか広場のところに出かけていってそこにいる人たちを時間を分けて雇ったと書いてあります。早朝の人、ね、日が昇って朝の初めですけどもその人をブドウ園で働いてくれと雇うのであります。で1デナリですねの約束をしました。1デナリの賃金を払うからブドウ園に来て働いてくれと言ったわけ。まあ、1デナリというのは1日の賃金に値する金額ですね。まあ3000とか5000とか今だったら1万円とかに置き換えられるでしょうけれども、1日働いて、まあ、1デナリの賃金を、約束したわけであります。で次にこの主人は、9時にいる人ね、まだそこに働きがない9時の人のところに行って相当な金額を与えるので働きに来てくれと言います。で彼らは行きました。もう今日の聖書の箇所のユニークなところはですねこう時間が別々にあるんですね。早く9時もう半分の10日いやまた3時に雇った。そして5時からも雇ったとこう言うんですね。5時の人を雇った。で5時の人のことのことがちょっと書かれてありますね。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。外から言った誰も雇ってくれないからです。主人は言ったあなた方も葡萄園に行きなさい。誰も雇ってくれないからです。皆さんこの5時からの人ってどんな人を想像されますか。誰も雇ってくれない。元気な人だったでしょうか。若い人だったでしょうか。多分体の弱い人も入ってたんじゃないんでしょうか。外国の人が入ってたんじゃないんでしょうか。もしかしたら高齢者の方もいたかもわからない。いろんな事情があって働けない雇ってもらえない、ね、なんか彼らの方に問題というかねなんかもう遊んでいるもう怠惰でそういう人というよりはいろんな事情があって雇ってもらえない人たち、もしかしたら悪いことをしている人で、みんなからこう嫌われている人、ね、こんな人なんか雇えないよなっていうような人、そういう人もいたでありましょうか。どうぞ皆さんどんな人だったのかなと想像していただいたらいいと思うんですが、5時からの人を雇ったわけであります。そして、6時頃になりました。日が暮れて賃金を払う ように払います。で、今日のところ皆さんね、不思議なところが2点ありますね。普通と違う、この世と違うところが2つあります。一つは最後の5時からの人から賃金を払ったということでしょう。順番は逆です。だから後の者が先に支払いをいただきました。5時からの人から先に賃金が払われた、これすごいことですね。で、もう一つ分かるように、この人も少ししか働いていないにもかかわらず1デナリをもらった。1デナリ、1日の賃金も、賃金を彼も、いただいたという、これはもう予想外の出来事ですよね。予想外、法外な賃金を彼は受けたのであります。こんなにもらっていいの？びっくりと。そして感激と感謝と喜びもそこに溢れたと思うんですね。こんな働きで1デナリもらうなんて、そんな思いを持ったんじゃないでしょうかね。でも、愛する兄弟姉妹、今日の箇所はみんなが感謝して喜んだんじゃないことが書かれてあります。一番最初から働いた人が文句を言い出しました。実節11節12節のところに書かれてあります。早く起きて働いた人ね、5時の人が1デナリをもらったことで自分たちはそれ以上働い、5時の人よりも働いてるんでもっと多くもらえるだろうと思ったようであります。それも同じ1デナリ、多分10分の1ぐらいだったら納得したと思うんですね。1時間の賃金だったら、自分は6時、まあ6時7時ぐらい働いて、まあね、夕方12時間10時間ぐらい働いた、10分の1ぐらいだったら納得したでしょうけれども、同じ自分は炎天下の中で焼けるような暑さを辛抱して働いた、同じように扱われた、それに対する怒りであり不満でありました。公平ではない、不公平だと、彼はここで言っております。まあ、これは私たちもその立場であるならば同じように文句ね、要求をしたでありましょう。で、彼に対してですね、ご主人の答えを見ていきたいと思うんですが、13節から見ると、主人はその人に答えた、友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一でないので同意したではありませんか。あなたと一でない約束して一でない払うっていうのはね、払ってるわけで、それは決して不当なことではありません。約束を私は守っていますよと言います。そしてさらに14節、私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。ご主人の 心をここで見ます。思いやりがあり、心が広く、そして気前がいい、ケチじゃなくて気前がいい、同じようにこの最後の人にも与えたいのだ。私が決めて何が文句あるのっていうことでしょう。自分のもので自分でしたいことをしていけませんか。そのようにご主人は答えているのであります。さて、このところの教訓は何でありましょうか。3番目にこの例えから教えることを、見ていきます。今日のところはこの世の労働者と、ね、雇い主のその労働関係を教えているわけではありません。もちろんこういう社会であればこの社会は成り立つでしょうか。もう誰も働かなくなるかも分かりませんよね。こんな違いが出たらね、一生懸命働いてるのにちょっとしか働く人と同じような賃金だったら誰もですよね、もう働かなくなるかも分かりません。この世の価値観というか法則を教えているのは神の国の法則を教えている。神の御国とは何か、天の御国の招きというのはどういうものであるかということを、まあ、教えているわけです。その3つを挙げます。1つは神の国への招きは神様の恵みによるんだということです。神の慈しみ、最後の人にも同じだけ与えたいのです。神様の国に入る条件は行いではありませんよね。何かの働きをしてその報酬として入るわけじゃないですよね。一方的な神様の声をかけてもらう、雇ってもらった、ね、神様の恵みによって与えられるものであるということを教えていくと思うんですね。2番目には神の国の招きはご主人によって決まるということです。主人によって決まる。今日のところも働いた人たちは雇われる資格があったとは思えません。雇い主の方が出て行ってそこで仕事のない人たちに、さあ私の武道園で働いてくれと招いたのです。声をかけたのです。この主人がその心によって、一人一人は雇われていきました。一年なりっていう約束もすでにされて、何も文句の言えない立場です。何も不平不満を言えるような立場ではない。資格ないんですから、雇われる資格がないんですから、神様が声をかけてください。ローマ書のですね9章の14節というところをちょっと開いてください。ローマ書の9章の 14節から16節を読みます。まあ12節からもそうですけれども、行いのではなく召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛しエサを憎んだと書かれている通りです。それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。神はモーセに言われました。私を憐れもうと思う者を憐れみ、慈しもうと思う者を慈しむ。ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです、とこう書いてあるんですね。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか、とも書かれてあります。神様が選ぶのです。神様が決定するのです。決めるのです。誰一人資格がない中から選ぶ。神の国の招きは主人によって決まるということを、今日の例えば教えてるんじゃないでしょうか。3番目です。神の国に入る望みは最後まであるんだということですね。最後まである。五時からの人が雇われた、一でなりをいただいた、それと同じように五時からの人にもチャンスがある、機会がある、望みがあるということであります。私はこの今日の例えは、教会の葬儀とかで話したこと何度かあります。晩年にイエス様を信じてクリスチャンになって、そして天国に行った方の葬儀をした時に、この箇所がぴったりだなと思って話したことが何回かあります。皆さんもそういう話をお聞きになったことがあるでしょう。晩年になって病気をして最後を迎えて死ぬ間際にイエス様を信じて天国に行った人たちもたくさんいます。まあよく皆さんもね、ここを読むときに思い出す話が一つあると思うんです。それはイエス様が十字架につけられたときに二人の強盗が右と左にいたという話です。一人の強盗がイエスの姿を見てどんどん心が変わってきて、最後は本当に悔い改めてイエスを信じたいと願うようになりました。そこのところを言いますと、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエス様は誠にあなたに言います、あなたは今日パラダイスにいます。今日あなたはパラダイスにいます。死ぬ間際、終わりの時にイエス様は今日パラダイスにいますと声をかけられたのです。この世界は最初に言いましたように、その人の頑張りや努力や働きによって報いを得ます。まあ労働においては働きに応じるものでありますけれども、もちろんそういう社会でなければならないと思いますが、神の国は恵みの世界です。誰一人入る資格があるわけではありません。神様がこの人にも同じだけ与えたいのですとおっしゃる神様の一方的な恵みによるのであります。 最後にエペソ書の2章の8節の言葉を、読んで終わりたいと思います。皆さんもよくご存知の言葉ですが、エペソ書の2章の8節、今日の招きの言葉でもありました、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いのではありません。誰も誇ることのないためです。恵みによって信仰によって救われたのである。お祈りいたしましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。神の国の招き、どういうものであるか学びました。神様が一人一人に声をかけて武道園で働いてくれと、朝早い人、9時や12時、3時最後の人にも声をかけて雇われ、同じ一でなりをいただくことができたというお話を、例えを学びました。神様、私たちは何一つあなたの神の国に入る資格のないものであります。ご時間の人のように、誰も雇ってくれないような弱いものであり、足らないものであり、力のないものでありますけれども、そのようなものをあなたが声をかけ選んでくださって、あなたの恵み、救い、その中に招いてくださったことをもう一度覚えることができて、主を感謝いたします。この人が喜んで感謝したように、私たちも驚くあなたの恵みに感謝しつつ、これからも主よ、歩んでいくことのできるようにと助けてください。お願いします。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。